今日はですね、列王記の下の13章というところですが、このところはまず最初のところですね、13章で、よくある表現なんですけれども、イエフの子ヨハーズがサマリアでイスラエルの王となり17年間王になった。でその王としての働きのうちで何かを言うんじゃなくって、ただ一つですね、その王は主の目に悪とされることを行ったと、こういうふうにですね、17年間も王として支配をして政治をした、さまざまなことをしたはずやですね、それはまあ農業あるいは周囲の国とのさまざまな問題解決のための努力とかですね、軍事力のこともこういう時代だからあったり、経済関係のこともあったり、船貿易関係のこともあったり、道路とか農地さまざまなことも当然何かをしたはずです。これは王ということは何かのそういういわばトップに立ってですね、管理するわけです。ところがそのたった一言で総括されている、主の目に悪とされることを行った、でこういう見方はですね、現代の私たちが政治支配者を見るときにもマスコミ新聞でもほとんど全くないわけです。いつも結果結果といってですね、この選挙で少し多く取れたと、しかも投票率は半分以下だったんですね。これはちょっと非常に驚くべきことです。投票もしないということはこの国はどうなっても構わないという考えです。私たち一人一人がですね、少しでも今の自民党とか公明党の一党独裁的なような支配を変えなければいけない、だったら当然他の党に入れなければいけないわけですね。でそういうようにますますそれをしなかったら、ますますそういう支配をして、例えば憲法問題をスムーズに活かしてられても国会の衆議院議長まで変える必要があるとか言ってですね、そういうことを首相の側近が言うと、自分たちの経営確保するために議長まで変える人何様かという感じですよね。ああいうことを言った人は前にもある森友加計問題でも彼が明らかに書き込んだと、愛媛県の加計学園の方に行くように書き込んだというようなことをほとんどはっきりしてたのにそれを押しつぶしたとか、前に、自民党の青年部の会の時に、読んだ講師がですね、沖縄の新聞を潰す必要があるとか言った。そしてさらに本音は朝日と毎日新聞を潰すことが一番、そんな人をですね、講演とする自民党のそういった責任者でもあったわけです。そういう会を、そういうような人が、まあ、首相の一番近くのようにそういうことも言うぐらいに、まあ、変質して、これを選挙でですね、少しでもこういうことを変えなければますますそういうことが起こっていくわけです。ところが選挙の割合は半分以下だったんですね。まあ、こういうところから、例えば今度の京都のアニメの会社とかに私も初めて知った、いう全くそういうことですけれども、ほとんど私はそういうとても忙しい時間ない生活をしてたから、新聞もずっと読む時間もなく、テレビはもちろんもう宿舎書いて遅く書いて、準備その他のいろいろ後始末をやる。でたまたま食事の時ですね、すぐ横にテレビはいつもかけてあるわけです。ビジネスホテルですから。そしたらそこでああいう火事があって、まあこれは大変なことですよね。あんなことを前代未聞のようなことけれど、まあ、戦争だった、ああいうはるかにひどいことはいくらでも毎日起こっているわけなんです。30人焼け死んだどころじゃない、何千何万ってバーン爆したら都市に大爆撃するわけですね、中国でも。ちょっと70数年前見たらですね、ああいうことは日常茶飯事で当たり前で起こっている、まあ、そういう戦争という重大さを思わなきゃいけないということですけども、それと別にアニメというものは日本の文化であり、大げさに世界の文化にまで広がったというふうなことをですね、言ってた。だから文化ということは耕す、カルチャーということは、もっと耕すという言葉が来ているわけです。クルチュールという。耕す、人間の考え方や心を良くように、作物、花が、実りができるように耕すことです。 そういう耕された心であればですね、ああいう原発があれだけ世界の最大の事故を起こしても学生たち、ああいうアニメをたくさん見ている人は何ら声を上げない。我々は50年余り前に、半世紀前だと考えられないことです。政府がやっているベトナム戦争加担、そういうことは全く間違っていると、国や世界の方向を間違えるというようなことで、たくさんの学生たちや大学の職員、教授やら職員一部たちも行くぐらい、たくさんの大学でそういうデモやら抗議やらいっぱいやったわけですが、ああいう原発の第一歩で安保法制の非常に強引なやり方もほとんどというか全く、学生たちは、しかも若い世代はアニメをたくさん読んでる人たち、漫画とか、漫画を動くしたものがアニメ動画ですよね。本当にそういうこと、意見も生出さなくなった。それが果たして耕されているのかということです。心耕された状態ですね。そういうことから生み出された様々な文学や絵やらか活動やら、あるいは政治や社会的ないろんなものの見方、深さ、そういうのは耕された。ですからそういうニュースだけにこだわって本当に分からなくなるです、ね、その点、最も圧倒的に耕してきた世界を人、それが聖書、神の言葉ですね。これも当然なわけです。はい、それによって文学も科学も教育も医療も福祉もですね、ありとあらゆるものが耕されるものだから広がっていったわけです。日本もですね、今女子教育は当たり前です。でも女子教育は全然必要ないと、圧倒的に男が上で女は下だから、障害を持った人たちは全く無視する、そのことは当たり前だったわけですね。そういった心を耕してそれはいけないというふうにしたのがキリストの福音だったわけです。まあ、そういうようなことを思ってですね、一般的なニュースでですね、ある時バーッと、また別の人バーッとなると、また別の人でバーッとなると、そういうことはなくて、そういうこと、何事が起こっても冷静に考えるために、それこそ耕すということのためには、聖書をいつもその精神を読まないといけないということですね。で、きちんとそういうふうに新聞を読まない若い人、圧倒的に多くなってしまったわけです。だからそういった、ああいう、首相の側近の一人がそんなですね、衆議院議長まで変えた方が都合いいって言い出す、そういうことの彼の背景に何を言ってきた、どんなことをした人かっていうことも新聞を詳しく読んでない、知らないわけですね。はい、そういうことでここで何でこういうことを言ってるかというと、主の前に悪とされるかですね、どんなに結果を出して経済成長どうのこの経済成長っていうような、あるいはいろんな給料、この大企業を優遇しているからですけども、あるいは雇用、雇われる人が増えたとか、一部のことだけ言って、その他さまざまな大きな問題を言わない。で、この結果が一番とする。主の前にどうだったかではなくて、見た結果が良かったら褒めると。こういう典型的なことはスポーツに見られるんですよね。どんなにお金を注い込んで、不正なことがあっても、優勝したりトップになったらですね、褒めたたえる。ところがトップがパッと降りたら、途端にパッと見捨てるわけです。その人間そのものは変わってないはずですね。ずっと一番を取った。でも一番が取れなくて、下になった。人間の心、精神、本質何も変わってないけれども、外側の結果だけで見るというわけです。人の目の前で結果が、良い結果が出るかどうか、ということだけに集中するということですね。この世っていうのは。それに対してこの聖書の見方はですね、どのような目に見える結果を残したかではなくって、主の目の前に良いことをしたかな、主の目の前に悪だったのか、そういう一点からこういう評価をしているということです。この点によってですね、だから病気の人で外で仕事ができなくても主の前で良き働きをするということ、これ当然できるわけです。その心を神様によって清められて、絶えず祈りを持っていろいろな方々のために祈ると。祈るっていうのは大きな仕事なんですね。お金を儲けて取るだけが決して仕事じゃないですね。そういう意味で主の前に良しとされるということをしたのか、 主の目の前に悪だったのかっていうこの一点という見方はですね、こんな遥かな昔からこの世のあらゆる人たち、あるいは新聞やテレビのそういう評論家の見方、根本的に違ったこう視点なわけですね。そういったことを私たちは聖書から受け取るわけです。人を見る場合でもそうなんです。どれだけ目に見える結果をしたかではなくて、その心が主の前に絶えずいつもある。罪を犯してもまた許しを請って許していただくと、そういうことが主の前に良しとされる生き方なわけですね。学校でもですね、今言ったこのスポーツと並ぶのが学校の評価です。成績さえ良かったらその人間全体が良いかのように評価してしまうわけです。これも本当は呆れたようなことですね。成績、例えば数学にしたらですよ、機械の方がはるかに上なわけです。ですね、一瞬でできてしまうのけど、できるわけです、人間でなくてもですね。それから少し前に全国の数学、算数、数学、国語、英語の全国での学力の結果、そういうのがずっと公表されてですね、一番良かったら一番良い教育をしているかのように。で、去年は大阪がですね、非常に低かったから、大阪の市長の私と同姓の吉村市長というのがですね、今度中になったけども、こんな悪いの岸かなんということで、それぞれ結果を出したものをまあ高く評価するようにと、こういう制度というふうなことをすごく力を入れて、今度の市長は、まあ、知事だってそんなことはちょっと無理があるということで、まあ、やらないようですけども、結果だけ見て教育やいうものそんなものであるはずがないわけですよね。算数や英語の成績が良かったら教育が良いなんているはずがないわけです。なんで人間を作り上げることなんだから、心の中がですね、自分中心だったら最も教育を受けてないとね、動物的になったことです。動物って自分中心に生きることですね。弱いものを襲って食べる、当たり前なわけです。ですので表面的な成績というようなことは心の中が全く関係ないわけです。成績が悪くても心根が清くてですね、人を欺いたり決してしないと。けども成績が良かったら人をバカにしたりですね、欺いたり平気だという人はいっぱいおるわけ。今の政治家、官僚でもそうです。頭を良い人たち、それがあのような様々なことを嘘でも何でも平気で作り出して言うという、それが時があって収まる、それはある意味で蛇のように賢くですね、待ってるわけ。その通り新聞も扱わなくなる。そういう種類の頭の良さっていうのは心が良いかどうかと関係がないということですね。まあ、そういうことでこのように主の目に良いのかと、嘘を言ったり差別の大きな壁を作ったり、そんなことが主の目に良いのか、そういう観点で見てみたら、大概の大きな国の指導者はみんなその大きな間違い、その中で一人だけ際立っているのが、私があの命の水で書いたドイツのメルケルさんですね。メルケルさんは長いこのトップとしての中で、本当にそういうキリスト教的な あり方というのを、できるだけそういうふうに精一杯しようと、政治やケースだというドロドロしたですね、そういう権力闘争もある中でとっても難しい、わけです。でもそういう人を時に起こしたりされるわけですね。で、そこでそれが一つです。私たちはこの聖書のように誰かを見る場合、首相とか誰をいろんな人を見る場合でも、主の前にどう歩んでいるかという観点から見るというわけですね。そういう点ですね、この自然の姿っていうものは山や川にしてもですね、主の前に全く完全ですよね、清い。人間は主の前にどんなに清くあろうとしてもできない。何か知らないけど、どっか人間はなんかこう罪を持って感じたり考えたりすることの中にもですね、どっか人間的なそういうもの、影を常に落としているわけですね。そういうことで私たちは主の前に歩んでいる完全な姿という、それはイエス様なんですけど、目に見える形としてはその山や川や星やいろんな姿ですね。 そういうことは現実的には一番目に見える姿としては主の前に完全に清い姿ということがわかるわけです。ではもう一つはですね、今日のところ、次の今日読んだ14節からのところですね。はい、14節、14節で、この14節のところからですが、エリシアがもう死ぬという危篤状態のような時にイスラエルののヨアシュが来たと。でこのヨアシュっていう人は実説を見たら分かります、どんな王だったか。ここでもこの、ヨアシュは16年間王位になって、彼は主の目に悪とされることを行ったと。ただこの一言でですね、経済的な問題やそうしたいろんなことを何にも問題にされていないという驚くべき視点があります。でそのエリシ、その王がですよ、主の前に悪をと行ったという王がエリシアのところに来て、我が父よ我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵と泣いてまでこのように死のうとしているエリシアを惜しんだ。こう父っていうのは我々には日本人では使わないけれども、大いなる指導者の時に父という言葉を使ったり、戦車戦い騎兵もそうですね。このたった一人が大いなる戦車であり、その馬に乗った優秀な兵隊たちのような大いなる役割する。イワシは敵との戦い、悪との戦いに非常に力を持っているお方だ。ということをですね、これはかつてエリアに関して言われたことですけれども、これとても不思議ですね。主の前に悪であっても、いよいよこのエリシアが死ぬときに、死ぬ前に悪だったらこんな時寄りつかないと、ああもう死んだらいいわと、自分を批判するようなことを言われなくなるか良いわと思うはずなのに、こんなふうにこのように二つ二面性が書かれてあるわけです。人間というのはこういう非常に複雑なものでですね、死の目の前に悪と最後まで悪罵る人もおるわけですけれども、本当にこの心のどっかにですね、神様の言葉、その力をどっかでずっとしっかり持っているという場合もあるんですね。あるけれどもそれは外側まで出てこないと、そういう人間の二面性、複雑さというのを書いてあるわけです。だからある部分だけこう書いてですね、こんな面を書かないんじゃなくて、こういう主の前に悪とされることをずっと行ってきたけど、このエリシアのこういった良い点をもここであえて書いてあるという点ですね。人間というのはその良いことばっかりは決してできることはない。さまざま日常生活の中でもさまざまな罪、間違ったことに思ったり考えたりしてしまう存在、罪深い存在だけども、そのようなものをまた神様よきに使われると同じようにですね、こんな死の間に悪とした人ですらも最後このようにして泣く、そういう心持ちは残されていたということがわかります。でそれに対して、その心に対してエリシアがですね、お前は死の前に悪ばかりやってきただろうと、死のとこで断罪するんではなくって、これも意外なことに弓手を持ってこいという。死のとこで何を言うかと思ったら、エリシアは自分の手をですね、その王の手に乗せて窓を開けなさいと言ったと。手の上にわざわざ乗せて、これはエリシア自分の力、祝福が加わるようにという気持ちから手の上に乗せてきた。そして矢を射なさいと言います。そうしたらですね、何も予想もしなかった言葉、主の勝利の矢なんだと。長い間ずっと敵対してきたこのアラム、イスラエルの方の北東部 ですね、北東部の地域アラム、そうした絶えず襲ってきて攻撃して滅ぼとすとする敵に対する勝利の絵だと。でそういううち滅ぼす子という、そういうとてもこう予想もしてなかったことをエリシアが死のとこ死のうとするときに言ったというんです。そしてさらにエリシアは矢を持ってきなさいと。と持ってきたらですね、今度は意外な、これまあ地面を揺るったって意味がないと思うんですけども、この地面を向かっていなさいと。王は3回打ったらいいだろうと。何の意味かわからない。けど神の光は いいかって言った。5回、6回とやるべきだったと。そうしたら打って滅ぼし尽くしたんだ。こんなことはですね、はるか昔のことだから、私たちのこれまた何も関係がないように見えるわけですね。まあ、旧約聖書はそういう点で、読みづらい。こんなはるかの昔、矢を使うこともないし、矢をつって読んだバカバカしい、とかいうふうに思ってしまうんですが、こういうことはですね、それぞれ意味を持っている。これは初めにですね、勝利をいわばあらかじめ前もっていわば約束保証してあげた。ただそのためには繰り返し繰り返しいるという人間の側のいわば努力ということは伴う必要があるというわけです。勝利の約束があるからといって人間が怠っているんでは何にもならないと。これはですね、イエス様も私はこの世の力に勝利していると、だから勇気を出せと言った。勝利してくれたらのんびり過ごしていいのかではなくって、勝利ということを感謝しておきて信じて、そうして求める。イエス様も求めよう、そうすれば与えられる、祝福が与えられ、力が与えられる、勝利も実際に与える。これも実際そうなんですね。あらかじめこのように勝利っていうことを言ってくださる。最初からその創世記の始めもですね、真っ暗闇と深い淵、海も真っ暗闇、上も真っ暗闇、中に聖なる風が吹き、光あれといった光があるんだと。それは勝利の宣言でもあるわけですね。どんなことがあっても、どんなに闇が深くても、光があれといえば光は存在するという。で、そういう勝利があって、私たちの方でもそれしか受け止めて、そして求めていく。悪に対しては絶えず求めて、その対抗する力、勝利の力を持って、それが5度、6度と求めるべきだというわけです。で、そういう意味でこのところはですね、勝利への約束、保証っていうものが本来与えられてるんだけど、人間の側もそのようにできることをしていく。5回、6回いることもできるわけです。イエスも言われた。諦めないで祈れと。でも諦めない、もう3回やったから大丈夫と思わないで繰り返しそれをしなさいということですね。もう一つの最後のところは復活に関するところですね。20節ここもまたそのままだけさっと読んだだけではこんなことが起こるはずがないと思って、ようこんな奇妙なことが書いてあるとちょっと呆れてしまうぐらいのような気持ちで読む人が多いんじゃないかと思いますね。エリシアは死んだんですね。その時モアブの部隊がバッとこう侵略してきたと。で人々がある人をもう葬ろうとした時にその部隊をバッと来よったから、その死んだ人をエリシアの箱にたまたま近くにあった墓地なんですよね。これ投げ込んで墓ったって我々の意識では墓なんかない、こんなにできない、こういうパレスチナは穴、ホラー穴みたいなんですね。その後バッと放り込むわけ。イエスさんもそうだったですね。大きな元からあった穴、石灰岩地帯とかそういったところで穴がしばしばある、そういうところに入れ込むだけなんです。で土を掘ってこうして墓の石を建てるということのイメージではこれは分からないところです。ほだから怖いからですね、わーっと外国が部隊が攻めてきたから、もう死んだ人はもうそこのうちでパッと掘り込んだと。そんなふうなことでしたのに、その人はエリシアの骨に触れると生き返って立ち上がったと。こういうようなことが本当に起こるのか というふうにですね、大概の人は大体奇跡でも何でもそうですけれども、それは前から言っているように神様が全能ならば宇宙も莫大な星をみんな作る、この地球も作る、我々の細胞全部作るような無限の能力のお方だったら、これはこんなん簡単なことですね。こういう奇跡がないってものは、そういう神様本当の意味の全能、全部何でもできるということを持ってないからです。で、それともう一つのことはですね、死んだはずのエリシア、その骨にもまだ祝福が宿っているということなんです。これは例えば、私は何によって信仰を与えられた、生き返ったわけ、霊的に一冊の本ですね、書いた人は死んどったわけです。本はそのものをどないたたいたらどないしたってむくむく起き上がってこないわけです。本でも焼いてしまうこともできる。そういう意味ではですね、書いた柳原の本っていうものは死んだようなものですね、本来。でもそういうようなものに私が触れたら生き返ってるわけです。これはイエス様も死んでるわけ、特にもう骨すらどこにあるかわからん。でもイエス様は言った言葉書き残された、その言葉に触れて生き返るという、そのぐらい神様の復活させようと力は大きいんだと、確実なんだということは、こういうところはるか昔からいわば指し示されているわけです。これは実際そうですね。死んだもの、キリストは死んだわけ、殺された。それなのにそのキリストの言葉に触れて、キリストの目に見えない聖なるに触れたら生き返る、ペトロたちもそうですね。生きてるイエスから言われて教えられて奇跡を見ておったのに、逮捕されるときにみんなが一心に嘘を言って逃げてしまったと。それでもイエス様の、死んだはずのイエス様が蘇って聖霊となって語りかける、そうしたら本当に生き返ったわけです。そういうふうに死んで終わりではないと、本当に神の人、神の力を受けた人は死んでもなお影響力、大きな力を、蘇りの力を持っていると、まあこういうことは一番さっき言ったようにこの書物という形で、よく出てくることですね。書物でなくても祈りの中でイエスの、死んだはずのイエスの言葉聞いたら生き返ると、そういう復活させようとする力っていうものはこの世界にあるんだということを遥か昔に言って、それがずっと後のキリストによって完全に実現をされたということになるわけです。近畿集会に前にも講演をしたことのある、京都で福祉施設を経営している人がおいでますけれども、その彼なんかもですね、鳥取の駅前での配布した小さなビラ、そのビラを受け取って読んでからキリストを信じるようになったわけです。ビラ1枚なんて枯れた骨みたいなんですね、パーッと捨てられてゴミになるわけです。そんなものでもそれに触れたら本当に生き返らせる力が、本当に触れた場合は、そういうことで、これをこの配った人はその結果を見てない、わからないわけです。だからたくさんのビラを配ったから、目に見える結果がないから意味がなかったということではないんですね。そういうことで、こと神様を前にしてすることにはですね、結果を見ることはいらないわけですね。そういうこと、本当に良いことならば他の人がどんなに見て悪いことを言おうと退けようとも、神の前に良いことならばそれは進んでいけると、キリストはそうだったわけです。周囲の人々、最後の死ぬ時にもですね、たくさんの良いことを感謝しますってみんな褒めたたいて死んだんではなくて、ほとんどみんなの人が心変わりをして神を怪我したと言い出して、そうした上で最も残酷なこう死に方をされたけど、神の前に本当に良き生き方を歩む方をしたということです。人は認めなくてもということですね。 ちろん神様のお御心があった場合にはもっとはるか後になって、あるいは生きている時でも一部の人は認めるということはある。そういうことすべて神様はなさることですね。はい、まあ、そういうことでこんなですね、一見とても何の関係もない非現実的な神話みたいなと思う中にもですね、この復活ということの力の重要性、永遠性をはるか後のキリストを指し示しているということになります。それから最後のところですね、23節のアラムの王は絶えずまたどうこうと書いてあります。しかし主はアブラハム、イサク、ヤコブと結んだ契約のゆえに、契約とも大きな約束ですよね、彼らを恵み憐れみ御顔を向けて滅ぼそうとはしなかった、御前から捨て去ることはなかったと、こういうふうに罪深いものでも主の目に悪とされてもなおですね、この重要な人物が死ぬ時には我が父よと涙を流してでも惜しんだり、そして重要な教えを実際の矢とか弓で教えてもらったりしたわけですけども、もう一つこのはるか先祖のですね、アブラハム、イサクと契約のように彼らの恵みだと、この神様の約束っていうのはずっとその真実の約束はですね、不思議なほど続く。こうイスラエルの民族があれだけ世界のさまざまなところで迫害されて、徹底的に苦しめられたけど、不思議とさまざまな、それこそ人間の文化的な文面で、哲学家や音楽家や政治やいろんな経済家とさまざまな領域で驚くほど、これは何十年も前から戦前にもそういう本が出てますけれども、驚くほどたくさんの人たちが力を与えられて、生き延びてきたわけです。それもある種のですね、こういう祝福、イエス様を受け入れないからこそそれを苦しみは起こってきたわけですけども、他方ではその少数のユダヤ人に特別な力をまた与えられてきたという不思議なところがあります、ね、この上の約束は私たちまで続いていると。アブラハム、イサク、3000何百年、数百年もはるか昔からですね、続いてきたその約束は今も続いていると。そのぐらい神様の契約、約束っていうのは、まあ、強固なんだと、ということです。そういうことを私たちも覚えて、この世のさまざまな忌まわしいこと、悪いこと、そういうことばかり目をとらわれないで、この聖書の世界に絶えず帰るということをこれからも続けていきたいと、まあ、そういうふうに主が皆さんを、また私たちすべての信じる人たち、世界のですね、導いていただきたいと願うところです。はい、以上です。